はい、ミャウダーなんですけども。
わばこミャウダーのまいやは
ーブチッ。
切らないで、切らないで、そして切らないで。
皆さんここで切るポイント。
ねえ、編集ポイントですよ。
切るというか、もう、切るっていうね。
ねえ、切る言う、ね、
切る、切る、もしくは切る。
はい。服を切る。
はい。いや、まあ、メアダーさんがね、
はい、
まさか君の名とか見に行くっていうのが信じられない。
そう。
意味ないでしょ。
まさか僕ね、ほんまに君の名は 見終わった後に、うん、苦虫を潰した顔してますよ。
いやいや、面白かったって言ってたじゃないですか。
もう最高に面白かったですけど、
はい、
むっちゃ後悔しましたもん。
なんで
僕だ、いろんなネットラジオとか聞いて。
あったや、あの、シン・ゴジラの時と一緒じゃないですか。
はい。もう見た気になるぐらい。
はい。
ネタバレしまくりで。
はい。
だからこれね、ネタバレせんと見たらもう僕もっともう大絶賛ですよ。
じゃあ2回目が面白くない映画なんですね。
そう。いや、あの、あの、確認で、もう一回見たい感じはしますよ。
もう一つ面白くなかったら3回目。
いや、この、ただ、この驚き、この感動っていうのは、
うん、
ネタバレなしで見たらもう最高な大傑作を、わらわらわらって劇場で震えながら感動してるところが自分でも想像できたんですよ。
うん、
もしネタバレしなかったら。
うん、なんでネタバレ、じゃあなんで見に行こうと思ってんの、はい、そのネタバレとか。聞いてたんです
か。いや、みんなが、言うから。
いや、だからそのネタバレも聞かんかったよ、かったね。
いや、だから気になるじゃないですか。
じゃ気になると見に行けばよかったじゃないですか。
はい。だから僕、だから、
聞く前に。
その前でコマーシャルとか、予告とか見て、すごい、あ、なんか、気にはなるなと思ってたんですけど。
はい。
でも、アニメやしなって。
いや、見に行くような柄じゃないじゃないですか。
ねえ、ほんま、このアニメなんて、って。
なんか流され
やすい。何をこんなアニメがこんなすっごいやる気満々な感じのコマーシャルやねんって思ってましたし。
あ、おっと。
でも、あの、過去に感じた思いが蘇ってきましたよ。
何の？
あの、今会いに行きますって映画あって。
はい。
で、僕はネタバレなしで見に行って。
はい。
エンドロールで涙が止まらなかったんですよ。
あの、涙が止まりませんってやつですか？
はい。
うん。
もう、本当にもうずっともう、ハンカチ持って行ってなかったから。
はい。
だから電気ついた瞬間にもう電気つけんといてよ、思いながらもう号泣してましたよ。
今会いに行きます。
はい。
そんなに泣ける映画なんですか、あれ。
いや、あの、一通り見て、ほんでエンドロールで僕涙がもう止まらへんよなって思って。
はい。
で、だからそっからしばらくしたら、その、エンドロール流れてた歌聴くために思い出して、ちょっと目うるうるってきてましたから。
はい。
それを、君の名はやったら、
うん、
それをネタバレせんと言ったら僕同じこと繰り返しましたよ。
泣いてるとこやった？
泣いてますね。
不意打ちで泣くみたいなとこなんですか？
もうなんか、
でもなんか、分かってみたら別にそこまで泣きませんわ。
はい、分かってたらね、あの、だから今会いに来ますは、
うん、
僕も、その、まあ今からネタバレしまーす。ネタバレします。ここから辺ちょっと。
今会いに行きますの？
今会いに行きますの。ネタバレします。
もう今更今会いに行きますの見ようなんて気はさらさらなかったから、全然いいですけど。
あ、ですか？そうですか。
日本映画ですよね。
日本映画で。で、
なんか原作とかあるんですか？
原作がね、原作読んでないんですよ。でも原作もなんか、アルジャーノに花束を的な感じの書き方らしくて。
あ、そうなんですか。あの、なんか、ちょっと用語の子みたいな。
はい。
なんか。
だからまあ、僕も見てないんで分かんないですけど。
は
あ、でもあの、最後のエンドロールで。
ファンタジー恋愛小説？
今。ファンタジーですね。
今愛。
今愛。
は
あ、めっちゃファンタジーですよ。ファンタジーホラー小説ですね。
ホラーなんや。
ちょっとホラーですね。
は
あ、あんた死んだやんって時。
え、なんか人が蘇ってくるみたいな。
はい。
蘇りみたいな。
もうだ、あの、 お母さん、主人公で恋人、子供。
うん、
で、恋人が死ぬ瞬間の時に、雨の日に帰ってくるからって言って死んでしまって。
怖いよ。
病気で。
帰ってきたら怖いじゃないですか。
子供産んで、その死んでしまうんですよ。
うん、
で、主人公はちょっと、知的障害があって、
うん、
で、その生まれた子供を育てるんですよ。
うん、
だ子供が、何歳かなった時。
あれですか、今度は、落とさないでね、みたいな。
あ、いや、そうじゃなくて、うん、とりあえず、奥さんは、雨の日に帰ってくるから。
いや、怖いって。怖いよ。
で、子供が大きくなって、でも、ひそひそ、親戚に言わないですよ、
うん。
この子供が生まれたからお母さん死んだんちゃうかとか。この命の引き換え。子供産めへんかったら、奥さん死ねへんかったのにとか。
うん、
ひそひそ言われてるのを、こう、言われててももうそれは我慢してたんですよ。
うん、
ほんだ、何歳かなった時の雨の日に、
うん、
死んだ時の年のままのお母さんが、
うん、
森の奥におったんです、たまたま。
うん
うん、で、子供が、その森にたまたま入ってて、
うん、
で、子供、お母さん言
う
て、うん。で、お母さんと一緒に旦那のとこが帰ってくる。で、旦那は、ああ、言って。で、一緒に暮らすんです。
はい。
で、でも、お母さんは記憶がないんですよ。
うん。
あれ、私、こんな子供なんか産んでないよとか、
うん、
思いながらも、どっかこの気持ちが引き寄せられてるから、
うん、
こう気持ちも、気分もええから、そのまま一緒に、三人で暮らしていって。
うん。
そっからどうなるかっていうのがね。
偉人たちとの夏みたいな。
ああ、まあまあ、そんな片岡鶴太郎、片岡森生の、はい。それの、ほんまエンドロールがとても良かったんで。
エンドロールが良かった。
物語ずっと見て、
はい、
最後にエンドロールで、はぁーって。
は
テレビでやった時はね、ちょっと短くなってたんで、ちょっと感動も薄れましたけど、僕、劇場で見たから。
エンドロール切られる時ありますよね。
ねえ。
エンドロールが一番いいのにっていう、ルパン対クローンとか、
はい。
で、エンドロールがルパン音とか流れて、
ねえ。
一番盛り上がるとこやのに、はい、そこ切るかっていう、時ありますよね、テレビとかで。
はい。
わかってへんなーっていう。
前、ルパン音頭はちゃんと流れましたけどね。
ルパン対クローン上映したんですか、テレビで。
テレビで、はい。
あ、そうそう。近年はなんかルパン音頭をちゃんと流すようになって、反省したんですかね、あれ。
ねえ。ちょうどプッチョさんが食べに来とって。
はい。
あ、ええわ、これええわ、言ってました。
で、テレー、レレレレレ。
テレテレレレ。
だルパン音頭見るために、映画見てるぐらいの勢いあんのにね。
はい。そうそう、だから、今会いに来ますも、最後のエントロールを見るために映画を見てる。そのぐらい。
あ
その、だから僕、感動の涙が、もう、君の名はをネタバレ聞いてたから、それがもう、悔しくて。
いや、でも、ネタバレ、聞いてても映画は映画でしょ？
いやー、今回、
だってネタバレ聞いてて面白くなかったら2回目見れないってことになりません。い
やネタバレ聞いてて、
はい、
ネタバレ聞くんやなかったと思います。面白かったからこそ。
はあ、
こんなにネタバレを聞くんやなかったって思ったことないですね。
シン・ゴジラ。
は、僕ネタバレは聞いてましたけど、
うん、
ドラクエを攻略を見ながらするような感じですね。
いや。
あと多いですわ、全部。チェックで。すごい、それでも面白かったです。
まあ。僕は、まあ、見に行くってことはないから、 かといってネタバレされるのも嫌ですけど。もうなんか、もう、なんです?君の名はにしても秒速5センチメートルとかにしても、
はい、
全部もう謎のまま置いときたいなっていうのはありますね。
ねえ、たまたまなんか偶然見たい、みたいな、みたいな感じですよ。
いや、もう偶然見ることもない、
はい、
なくていい
な。たまたま、寝屋川市の居酒屋入って、で、なんかアニメやってるわで見たら、これは君の名はやった、って。
まあまあまあ、それやったら仕方ない。もうそれやったらもう、諦めますけど、ね。
これビデオや、言って。
うん。
で、ビデオ出てんの言ったら、DVD 借りてきたやつや、って。
もう、カールジジイとかそれでしたね。
大絶賛してたじゃないですか。
いや、でも、カールジジイの実は僕、ファーストインプレッションっていうのは、
はい、
全然見る気なかったんですよ。
そうですよ。ブタオさんがカールジジイなんて見るわけない思ってましたもん。
ブタオがカールジジイなんか見るわけがないっていう小説ができそう、はい、ラノベができそうなぐらいの。
ねえ、ブタオカールジジイ見ないってよっていう。
うん。飲み屋で流れてたんですよね、あれも。
え、DVD がですか?
多分 DVD なんでしょうね、あれ。
飲
み屋さんでなんかその BGV として流れてるのを見て、あ、面白そうやんと。一応ラストまで、バーっと、やってみて、オチも見て、
はい。
ああ、なんか、面白いかもしれんなと思って、で、その後 DVD 自分で借りて、もう一回見て、
ほう。
むちゃくちゃ面白いやん。
ね、前半なんかもう豚さん泣きそうなぐらい言うてたじゃないですか。
だってあれ最初の5分ぐらいでも泣かすに入るじゃないですか。
ねえ、奥様は魔女みたいな感じで。
そうそう、なんかもう最初の5分ぐらいで一つの映画終わったぐらいの話があるじゃないですか。
ねえ、恋が始まって恋に落ちて、
そう、
そして別れていくみたいな。
で、
そこで話終わりかな思ったら、
そう言うたらあれって一作目というか一本の映画なのに。
はい。
何がすごいかって言うと画期的なシステム。
はい。
続編なんですよね。一作目なのに。
ね、一作目でも続きやってるんで。
そうそうそうそう。
後日談。
後日談、そう。後日談が本編ってやばないですか?
ね、
一人後日談ってやばくないですか?
だから、もう、その後日談が言いたいがために最初に、
うん、
最初冒頭10分で畳みかけるかのように、
うん、そうで、で
お涙ちょうだ
い
で
映画の2とかっていうのを皆の後日談って後日談って今までいっぱいあったと思うんですよ。
ねえ、
はい、
あ、そう、
あ、てっちゃん、
てっちゃん、
すいません、
あ、なんかてっちゃんが切れてる声が、
あ、
キレがありますね、
キレがありますね、なんか、
いえ、回線が
海鮮料理が、
じゃあうなずき専門でほぼいきましょう。
いや、でもてっちゃんさん、ゼロってつまんないじゃないですか。
え、ゼロってフェイトゼロとか、
そうそうそうそうそう、
昔の話ですよね。
そうそうそうそう、前日、
まあ、基本的には、
うん、
ファン心理っつうやつ、
うんうんうん
うん、ありますよね、
うんうんうん、
やってくれるなと思いますね。
でもなんかそのファンサービス的なところで頼りにして作ってるところもあるじゃないですか、ゼロって。
しかも、
うん、
言っていいもう。
うん、はい。
もう言ったかもしれんけど、
はい。
ゼロって原作者が書かないじゃないですか。
いや、書くことも多いじゃないですか。
いや、でも基本的に、
うん。
他の人がやらん?
まあ、簡単っていうか話、オチが分かってるからね。
オチが分かってるし、売れるし。
うん、まあ、ちょっとさ、同人誌ですもんね。
言うたら、ドラゴンボールで言うたら、
うん。
たった一人の宇宙決戦みたいなやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。あ、だから、インチキじゃん。
あれ見て、鳥山明がね。
うん。
あ、そんな話やったんやって。
むかつく。
悟空の前にフリーザに親父が戦い挑んだっていうのがあったんやって、鳥山明が思ったって。
これ、
なるほど。
ひどくない?その話。
いや、ほんで 知ってますてっちゃんさん、あの、漫画のドラゴンボールに、
うん。
あの、悟空の親父、一瞬出てきますよね。
一瞬出てきますね、フリーザの時ね。
フリーザにあの、こいつのこの顔、どっかで見たことがあると思ったら。
あれ逆輸入？
そうそう、逆輸入なんですよ、あれ。
あ
の、鳥山明、アニメ見て、
うん。
あ、いいやんって、こういう話やったんや。
あ、結構いいじゃん、みたいな。
そうそうそう。だから、あの、
結構原作者が悪くないじゃんって言ったパターンなんだ、これ。
でも、鳥山明
は知らなかったってやばいよね。
うん。だって、鳥山明、あの、悟空の親父がどんなやつとかって考えてなかったはず。
うん。
あ、フリーザに歯向かってやられたやつなんや、このバーダックってやつは、って。
うん。
じゃあ、一コマ出しとこう、みたいな。
あー。いや、だからゼロは良くないって、本当に。基本的には。
うんうんうん、
だってゼロゼロになるじゃん。
何を言うてるんや。
いや、だからゼロツーとかって意味がわからんこと
そうそうそうそう。ゼロ
スリーとか。クローズゼロツーとか。
そう
と。あの、クローズゼロそれからって。
なんか、
それからも何も、あの、クローズに戻るだけでしょ、みたいな。
なんか作り手の方が、あの、ゼロがなんか面白くなっちゃって。ゼロの2作ろうとか3とか、だからそれ最初なんじゃないのって思ってたら、うんうん、いつまでもあの、いつまでもあの、それの前のあの、オリジナルの方のストーリーに行かないみたいな。
行かない、行かないし、あの、オリジナルより強い敵、やつとかが出てくるから、しかも想像以上に。
でもね、それ、あの、グラップラーバキってまあ、最初の方は文句なく面白いって言われてるけど、
うん、
実はグラップラーバキって、っていうあのグラップラバキ内でゼロやってますよね。
そう、バキ内でゼロだったっていう。
あの、ヤシャザルとか花山とかガイアとかと戦った後に、
うん。
あの、ね、マウント飛ばとかなのっていう。
うんうんうん。
矛盾がありますよね。
いや、
スエドーとか、ね、スエドーは挑まなあかんの。
モテラジゼロとかね。
あ、そうそうそう。ゼロも難しいし、あの、かといってツーも難しいじゃないですか。
うん。
最近でこそツーとかスリーとかやったら面白いっすよ。
うん。
うん。続とかね。
うん。でもなんか、一つの物語が終わった後に、もう一回物語を再起動させるのって難しくて、今までは、大概萎える結果になってたんですよ。
うん、
成功したのは猿の惑星ぐらいかな。
してたか？
だって猿の惑星。
ビキニックとかでしょ、ライジングとか。
ああ、それは、それはあの、今のやつ、リメイク。
今の、だからあの、ほら、猿の惑星ゼロみたいな。
猿の惑星征服とか。
あの、属猿の惑星とかって成功してました、うん、あれ。
ソロゴロサルの惑星とか。
いや、成功したんじゃない？面白かったし。
ご無作になったぜ。
ご無作になって。ご無作になって、なんかあの、最初に戻るみたいな。
うん。
うん、
最後、アーサーが声出して、あの、まあまあっていうところで、あ、これ、あ、繋がっていくって。
うん。やけど、なんか無理やりやったよな、あれ。
後付けやからね。
うん。うん、まあ、そのサルの惑星ジェネシスとかは、あの、続編っていうよりも、リブート、リメイクやから、あれはようできて
る。
あれ
別に、ティンバートン版をね。
ティンバートン版面白くないっちゅうね。面白くなかったわ、あれ。
モテラジ非公認映画監督、ティム・バートン。
ティム・バートン版サルノクス面白くなかったなぁ。
面白くなかったね。
ケビン・ベーコン
で。そうできてないからね。
うんうん。
てか、サルじゃないもんな、もうあれ。
うん。
バイオゴリラだよな。
バイオゴリラ。
筋肉はゴリラ。
じゃあもう、ゼロは許せんわけ？
いや、まあ、許せんっていうか、だいたい萎える結果、ゼロはあの、不幸しか生まないような。
ただあの、ファンサービス。ファン心理としてはなんか、やっぱり生まれると嬉しいもんあるわけよ。うん、
なんか、
全然。なんか、終わるって嫌じゃん。
うん。
コンテンツが。
うん。
完全にね、しかも。なんか、もう一切公式からの提供がないっていうのが。
公式からの提供が。
で、だから、今ってさ、結構さ、
はい、
今のアニメやら何からって結構展開していくじゃん、メディアで。
うん。
グッズとかツイッターとか、もう今ほら、女性向けだったら舞台になったりとか。
はい。
ね。
しますね。
それこそ、うまくいけば、まあ、映画とか。
はい。
だから、なんつうの、テニスの王子様なんて、まあ、漫画もずっとやってるんだけど、うん、ずっと舞台もやってるし、
うんうん、
なんかずっと追いかけられるコンテンツだから、ずっとなんか好きになれるっていうか、なんか安心しちゃいますよね。ジャニオタみたいな。
うん。なんかそこにあのストーリーの展開していく緊張感みたいなのがこう失われていくなっていうのが。
それはわかる。だからテニスの王子様ゼロとかやれって言うわけじゃないんだけど。
うん、
でもストリートファイターがやっちゃったからね。
ゼロって言うて。
硬派なゲームが。
ゼロはどっちかってライトな感じを出してましたよ。
うん。子供がやるゲームって。
あの。
めっちゃいいわ。
あの、梅原曰く、ゼロとかっていうのはなんかもうあの、ちゃんちゃらおかしいって、バカのやるゲームやろって、言ってましたね。すごいこと言ってましたね。
いや、僕ゼロ好きなんですけどね。
うん。
なんかアニメっぽくて。あの、チェーンコ、ゼロコンボって。
はい。
通常技が全部繋がっていくっていいじゃないですか。嬉しかったですね。連続技ができない子供でも、ショーキック、ショーキック、ショーキック、ショーキック、大キック。
あの、抜き選手っていう、
うん。
方がいて、
うん。
その人が、あの、ゼロツーチャンプなんですよね。
はい。
ゼロツーの、あの、全国大会で優勝して、っていうのを見て、
うん。
梅原はとんでもないバカがいるなって。
うん。
あの、こっちの世界に入ってきたら、目にもの見せてやるって思ってたっていう話を。
うん。
してましたね、うん。あんなゲームで優勝して、調子乗りやがって。
でも抜きの方が強いと思うけどな、ゲーム。
で、ヴァンパイアセーバー出て、ヴァンパイアセーバーの方に入ってきたから。
はい。
あの、コテンパンにしてやるって言って。
うんうんうん。
でも実際負けてしまいましたからね。
はい。
まあでも決勝とかですけどね。
うん。決勝。いや、多分ね、各ゲーマーにね、梅原と抜き本気でどっちが強いと思って聞いたら、
うん、
普通に5割か6割ぐらいは、
うん、
いや抜きって言うはず。本当に強いんですよ。
うん、
天才なんですよ、どっちかっつうと。うん、
そう。
梅原は結構努力家って感じだけど、うん、抜きは天才派なんですよ、うん、本当に。
あの、次、ヴァンパイアセイバーっていうゲーム出た時に。
うん。で、ゼロスリー編にね。
そう、ヴァンパイアセイバー出た時にロケテストに行って、
うん、
ロケテストで99連勝とかするんですよ。
うん。
で、抜きがね、
うん。
やっぱこうなっちゃうか、って。
その若者には不尊が許されるだけの才があったって。あれ名言ですよね。
で軽くひねるか。
うん。
まあまあ、そんなあの話は、あの、脱線しましたけど。
うん。
いや、映画が面白いっていうのがありまして、はい、あの、宮沢さんにもこれ関係してくることなんですけど。
はい。
Amazon プライムビデオっていう。
お、また。
はい。はい、
もう僕、アマゾンプライムビデオをもう徹底的に押していこうかなって。
あ、僕も今、メンタリストにハマってますよ。
だから、見ないで、メンタリスト。僕、第1話見てやめたって言うてたんですよ、この間。
え？いや、それは聞きましたけど、
はい、
その時も4話くらい見てたん
ですよ。え、2話から面白くなっていくの？
はい、パトリック。
今から面白くなってくるって魔法の言葉だからやめろよ。この魔法の言葉言われたら、え、はい、そうって。しかもね、この今から面白くなってくるんですよっていうのを、
はい、
ある程度自分が、この人は、面白メーターが高くて、はい、面白レベルが高い人に言われたら、
はい、
こんな面白い人が面白いって言ってる作品を、俺は面白くないって思って言ってることを悟られたくないし、
はい、
こんなに俺はレベル低いんか、いや、きっとまだこの人の領域まで行ってないんだから、これから面白くなるんですよ、まで見ようって見続けて、
うん、
4話ぐらいになったらもうこの人と会うのが苦痛ってなってくる。全然面白くないって。
全然面白くないじゃないって、
うん。
あのね、良くない言葉として、あの、 4話までは我慢して見てとかっていう。う
ん、あの、我慢強いられることってね、ブッダがやめろって言ってて。
でもよくあるじゃないですか、あの、5話まで何も言わずに見て、そっから面白くなってくる。
苦の中に楽はない。
あの、僕の。あの
ね、5話まで見てね。
はい。
我慢して見てねとかね。じゃあその子はいらんやん、6話から見よう。
まあ、それもいいんでしょうけど。
うん。なんで急に面白くなるわけよ、ストーリーが5話から6話で急に。そんなわけがないでしょ。
あの、1、2、3、4とかは、あの、まだ餌を撒いてる状態やったっていうのが、なきにしもあらず。
ね、種をこう撒いて、こう花が咲くようにね。
うん。
でも、プレデター最初の2分ぐらいからめっちゃ面白いんだけど。
いや、だから、僕がほんまに好きに面白いなと思うのは、最初から全力で面白いやつですよ。
はい。
それは間違いなく面白いなと。プレデターでもそうですよ。ダイハードとかでも。
うん。
ブレードランナーもね。
ブレードランナーはだから最初から軽いって。いや、それが、まあ、ベストはベストけど、最初から軽いタイプも、世の中にはあるんで。
ああ。
なんでしょうね、あの、ドフトエフスキーとか最初かったるいですよ。
ああ。
出だしとか。
かったるい、かったるい表現の中のかったるいさを今抽象化しましたよね。
いや、ドフトエフスキーってもう最初これ何の話やねんみたいな。
うん。
悪霊とか。
うん。
なんなの?いや、あ、次第にやっとこの焦点が絞れてきて。
うん。
あ、こいつを中心としたらなんかあの物語やねんなってのが分かって、あの最初主人公すら分からへんからね。読み始める時とかって。
ああ。
だってそいつの主人公が登場する前の世代のなんかあの先祖の話とか始まってたりとかするから。
え、それは小説ですか？
そうそうそうそうそう。
あ、そうやって僕も同じ経験ありますよ。
ほうほうほう。
あの、メルヴィルの白芸。
ああ、いや、白芸はもうずっと意味わからんとこ。
はい、僕最初、ほん、なんか、字読めてるはずやのに意味がわからへんみたいな。
メルヴィルの白芸は何があれ奇妙かって言ったら、皆さんはなんか、その、エイハブ船長が出てきて、その、スターバックスとかが出てきてっていう話で、うん、クジラ取りに行く話かなって思いがちなんですけど、
うん。
単純にそういう話じゃないんですよね、あれ。
むっちゃ話そこまで行くの大変でしたよ。
そうそうそうそう。その話が出てくるまでも長いし、その話出てきてからも、
うん。
当時のあの、捕鯨をしてる人の話とか、クジラの豆知識とか、
うん。
そんなんと交互に話が進んでいくんですよ、あれ。
うんうん。
だから、めちゃくちゃびっくりすると思いますよ、読んだら。
僕途中でやめましたもん、だから。
いや、だから、宮田みたいに挫折する人もいると思います。な、これ、何の本なんて。
ああ。
うん。
僕、先駆け男塾で白芸で出てきて。
はい。
それで興味持って、で、文庫本校って読み出したんですけど、うん。
あ、キャプテンエイハブって言いましたね。
はい。
白芸男塾の。あの、めちゃくちゃ前半のキャラじゃないですか。
はい。
あれで。
それで興味持って。
あれで興味持って。読み出した。ってのがまた、すごい。
全然意味わからなかった。
あ、おおよそだからみんなが想像するような物語調の話とはだいぶちゃうんですよね。
ね、全然ちゃいましたよ。
だ、起承
どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？
何を？
4話まで我慢して見てって言われたものを勧められた時。
ね、こいつなんてこと言うのやって。うん、
あ、みんな、
だから呪いの
言葉、ね。そう、呪いの言葉、呪いの言葉。お前の時間をよこせ、みたいな。
じゃあもう、だからよっぽど信頼してる人に言われたら、4話まで見ないといけないじゃないですか。
僕、それが、マドカマギカとかでしたね。
ああ。
マドカマギカは面白いから、見ろ、みたいな。誰にすべてなのか忘れたけど、もしかしたらリスナーさんやったのかもしれへんけど、
うん。
それで、全話用意してから、4話目まで本当に思んなかったんですよ。マドカマギカ。で、5話目で、あ、やっとこういう話なんやってのが分かってきて、 で、最後までまあまあまあまあ面白く見ましたっていうのがあって、でも、最初の4話とかほんまに苦痛やったぞっていう。
あ、僕もだ、それ、はい、1話が、ほんま退屈で見る、途中で見るやめたんですよ。
はい。
で、豚さんに見始めた言うたら、
はい。
そんな、1話、2話、3話、4話ぐらいまで全然面白ないですよ、言われたから、
うん。
全く見てませんから、ね。
だから、その後面白くなるとは言いましたよね。
はい。
で、そこが前振りではあったんですけど、じゃあ、てっちゃんがね、じゃあ5話目から見たらいいんじゃないのって言うとするじゃないですか。
はい。
見てもええと思う。
いいと思う。
いや、5話から。
窓かまいが5話目から見始めても別にまあ、最初の前振り種まきとはいえ、伏線とはいえ、なくてもそんな変わらんかなっていう。
じゃあやっぱりゼータもダブルゼータもいらんかったみたいな話か、逆者。いきなり逆者見てもいいよって、ガンダムから。そう、
ゼータとダブルゼータ見たら逆者の設定の理解は深まるじゃないですか、まあ。
はい。
でもなくてもいいじゃないですか。
いい、ていうかなくていいよ、別に。
ガンダムの話が終わった後、シャアがなんか実は生き延びてて、ネオジオン作りましたでもいいじゃないですか、あれ。
てか理想のシャアですよね。
あの、なんか、タンクトップのシャアなんかいなかったでもいいじゃないですか。
なんかもう目悪い設定にされてずっとサングラスかけてる。目悪い設定っていうのはないんだけど、ずっと、だって宇宙空間でずっとサングラスっておかしくない？なんか。
そもそもゼータガンダム
強いから。
ゼータガンダム実際出てこないですか、
ね、紫外線とかめっちゃ強いと思う。確か宇宙はなんか。うん、
リガジーでいいですよね。もう、
うん。でもジェガンタイプじゃダメだって。
だからあれは逆中のシャア見てたら F91 ですんなり入れるじゃないですか。
うん。
そういう意味では。あ、でもね、F91 も逆中のシャアすらいらなくて。
うん。
ガンダムの後がいきなり F91 でも話通じるんですよ、あれ、恐ろしいことに。
はい。
全然通じる。
僕、逆者って、あの、映画館見に行ったんですけど、全然面白かった記憶がないんですよ。
うん、面白
かった。立ち見てみて、
うん。
あの、天空の城ラピュタと同時上映で、
両
方とも、両方とも記憶ないですね。
すごいオタ上映ですね。
でも、だからもう早く終われへんかなって、むっちゃおもんないな思って。
うん。
日本とも。そういう曲しかないから。
どんなに見に行った
の？ラプターも面白くなかったね。
うん。
辛いな。
もうむっちゃ辛い時間しか記憶ないですね。
いや、メンタリストはまあ置いといて。
はい、置いといて。
アマゾンプライムビデオにですよ。
はい。
あの、26世紀青年バカたちっていう。
バカたち。
はい。
20世紀少年、友達とパクってる感じですね。
パクってる感じするでしょ。
確かに、似てるね、言い方。
でもね、20世紀少年って映画になったじゃないですか。
はい。はい、
結構人気だったみたいね。
結構人気だったでしょ、ね、
漫画も大ヒットして。
あの時期にビデオ出たんですよ、DVD が。
まあ、本人最近なんか不倫報道ってなったけど、全然なんか話題になってなかった
ね。ねえ。
うん。
全部握りつぶしてますよ。
いや別にどうでもいいっていうのがみんなの反応なんじゃないの
?50 歳の問題からね。
バクラー511さん、映画26世紀少年の監督はあのビーバーさんとバッドヘッドの生みの親でもある、いつ見てもひどいっていう。これ26世紀青年の間違いですね。
26世紀青年、
うん、バカたちっていう映画。
バカたち。
これどういう映画かって言いますと、
うん。
あの軍隊のあの倉庫係の無能兵士がいるんですよ。
うん。
そいつが冷凍保存されることになるんですよ。
なぜ無能なのに。
いや、無能やから。
無能やからこそ。
あの軍が優秀な兵士を常にこう使いたいっていうことで、
うん、
優秀な兵士を冷凍保存しとけばどの時代でも使えるじゃないかって。
うんうん。
優秀な兵士っていつまた出てくるかわかんないから、
はいはいはい。
優秀な兵士やなって思ったら、冷凍保存して必要な時に使おうっていう計画を立てるのね。
はいはいはい。
で、その装置を作るんですけど、
うん。
いきなり優秀な兵士をそこに入れて実験して失敗したら嫌じゃないですか。
確かに。
だから無能な兵士を入れて実験してみようっていう。
なるほどね。
実験台ですよ、そいつに。だからこれやってくれって言って、で特殊任務与えるって言って、それやらされるんですよ。
うん、
いや、そこかかりゃいいよ、そんなこといいよ
って言うけど、あのやれって、
うん、
あの金もやるからやれって。で、あのもう一人女性も実験に付き合わせたいと、うん、男と女を冷凍してみたいと、うん、女性兵士は適当なやつが見つからへんかったから、
うん、
その辺で捕まえてきた売春婦を冷凍保存。
ひどない、その世界ひどない。
売春婦でいいやと、
ね、
あの、
バイト、まあ、
軍との癒着があったから。
そう、ポン引き、ポン引きに死ぬほど、あの、金つかましたら、いいよって、貸してやるって言われたんで、
うん。
その無能兵士と、バイジュンを冷凍することになりましたと。
うん。
でもその後に、その部署の一番偉いさんが、ポン引きとめちゃくちゃ癒着してたことが分かって、横領とかしまくってたことが分かって、
うん。
あの、逮捕されんのね。
ひどいな。
で、逮捕されて、その部署自体がなんか潰されることになって、
うん。
みんな冷凍保存したこと忘れるんですよ。
ほう。
そういう実験してたっていうこと自体が、もうその部署が解散になっちゃったから。
うん。
だからずっと冷凍されたまま、600年以上。
600年も。
26世紀になってたんですよ、だから。
なるほどね。そういうタイトル の意味だったのね。
そうそうそうそうそう。で、26世紀ってどんな時代って。
うん。
あの人々はね。
うん。
どんどんバカになってたんですよ。
バカ。
あの、なぜかというと。
はいはいはい。
ちゃんとそこも理論的に説明されるんですよ。
はい。
バカは、
うん。
後先考えないから、
うん。
めっちゃすぐ子供作っちゃうのね。
なんか今のドキュンにちょっと嫌味っぽいこと言ってますな。まあまあでも。
いや、その映画設定ですよ、映画設定。
うん。
まあ、バカばっかり。
イエーイとかって言って。
うん。
で、あの、インテリの夫婦。
うん。
私たちにちょっと子供はまだ早いと思うの。
現実を見て計画的に。
そう、ゆっくり考えて決めていきたいと思うわって。
うん。
で、一方バカは、
うん。
やったぜーとかって言って、ひゃっはーって作ってんで、作った子供も、
うん。
あの子あんたに似て、
バカ。
めちゃくちゃバカでいんらんよとかって言って、また、その子供がまた子供作ってたりとかして、
うんうんうんうん。
ネズミさん好きや。
すごいんです。ネズミみたいに増えていくんですよ。
うん。
で、インテリ夫婦はめっちゃこう初老とかになってて、
うん。
あの、そろそろ私たちも作ってみようかなって思ってるのって。生活も余裕が出てきたしって。でも、あなたの精子ができないなんて、みたいな。ふに。
バカなんじゃないの。インテリ、バカなんじゃないのこれ、本当は。
ほんで、一方バカのところは、
うん、
イエーイって。
いやいや、おじいちゃんみたいな。
そうそうそうそう、そう。
孫が生まれたぜみたいな。
あの、高校行ったら全員腹ましてやるぜみたいな。
待って、それ、頭いいんじゃない
で、こうしてバカが増えていったって。
え、待って、バカが淘汰されていったんじゃないのこれ
も。バカだらけだ。
で、未来の社会は、
うん。
どんどんバカが増えたから、
うん。
あの、ゴミとかもみんなね、あの、片付けなくなっていくんですよ。
汚いわけね。
あの、みんなね、ゴミとか捨てたら、
うん。
全部山に掘りに行くみたいな。
おぉ。
ここ割ったの山やし関係あれへんみたいなこと言って。
うん、で、お前誰ってなるわけね。
そうそうそうそう。ブワーって積み上げてて、
うん。
で、26世紀にもう、ゴミの山ができてるんですよ。で、そこで悲劇が起きるんですよ。
はい。
ゴミなだれであるって。そこになんかあの、ブルドーザーがいつものように、ボーって、ボーンって捨てたら、
うん、
ガーって崩れて、ゴミが雪崩になって街を潰していくんですよ。ボーって。じゃあそのゴミの中に、冷凍保存された兵士が埋まってて、
うん、
その冷凍カプセルみたいなのがボーンって出てきて、
うん、
で、バカがテレビ見て喜んでるのに、ボーって、
やべえぜみたいな。
そう、やべえ、ああ、やべえ、これ面白えって。 どんなテレビ見てるかやったら、その時代のヒーローは、うん、なんか弾が痛いぜっていう番組やってて。
何それ
あのね、やたらあっちこっちにあの金玉ぶつけたりとか、金玉蹴られたりとかして、
うん。
弾が痛いってなって苦しむ男がヒーローなんですよ、その時代の。
あー、なるほどね。
もう、ひたすらあの弾を蹴られたりとか、弾ぶつけたりとかするっていう番組が大受けで。
まあ、男らしいわけなんです。
で、それ見て、あの、その時代のあの、人々は、うん、面白えって、で、面白え子で、
バカだな。
下ネタでしか笑えへん。バカばっかりです。
で、そこでその冷凍保存されたやつが目覚めて、
うん。
ここはどこなんだって。
うん。
えって、2600年ってこれほんまかみたいなことを言ったら、なんだてめえって、おかまみたいな喋り方しやがってって。
うん。
あのね、その時代では、ちゃんと喋るやつは、おかまなんですよ。
なるほど。かまやろうって。
かまやろうって、あのみんなから、もうキモいって言われる。あのみんなね、もう言葉が乱れまくってて、
うん。
おでえ、みたいな。うん、喋り方するのが普通、うん。で、そんな、バカたちに囲まれた世界で、この無能兵士はどうなってしまうんだろうっていう。
ちょっと面白そうな設定。
めちゃくちゃ面白くて。
そそられたぞ、豚を。
その時代の大統領とかプロレスラーですからね。
あ、いいな。で、バカっぽいこと言う。
あの、プロレスのあの、演説みたいなことしたら、みんなが、イェーイって、
うん。
あの、バカなことしか言わへんくて、うん、で、その時代は全員ゲータレード飲んでるんですよ。
うん。
で、あの、なんか、病院とかで喉乾いたって言って、ウォータークーラーみたいなのあるじゃないですか。
うん、うん。
ピューって出したら、ゲータレードしか出てこないんですよ。
渋いね。
で、なんでこんなの飲んでるって、水が飲みたいって、水って。
うん。
あのトイレで流すあれかって。
こいつ汚いやつ。
こいつこんなの飲むのかよ、みたいな。プーって。
ってそう、バカだぜ。
そう、ゲータレードやろって。なんでかってゲータレードの会社が、ゲータレードは体にいいって言ってるから。
うん、ああ、だって体にいいもんな。
で、みんなゲータレード飲んで、あの赤ちゃんの哺乳瓶にもゲータレード入れて、赤ちゃんとかに飲ましてるんですよ。うん、ギャーとかって言って。
うん、
で、この時代は食料危機があって、
うん、
植物が育たないんだどうしようって言ってな、畑見に行くんですよ。
うんうん、
で畑でみんなね、あの、植物にゲータレード巻いてるんですよ。わーって。
体にいいからな。
そう。植物も育つからなって、
うん。
で、この食料問題なんとかしてくれって言った主人公が、あの、これ水をやってはどうだろうかみたいなこと言ったら、
うん、
水ってあのトイレに、で流すあれかって。
うん、
こいつバカじゃねえのってなる。
うん。
っていう話。
面白いな。
この世界でこのバカたちを相手に主人公がどうしていくんだろう。
奮闘していくのか、
そうそうそう、
あるいはバカになるのかみたいな。
そうそう。もう、全員やばいんですよ。
うん。
僕、あの、てっちゃん僕も見たんですけど。
はい。
はい。
あの、さっき言った女の人も冷凍になってて。
そうそう。うん、
だから、こう、その時代に蘇って、
はい、
だ女の人も、その時代の人間と同じぐらいバカなんですよ。
うん、
でもね、ちょっと賢い。
ちょっと賢い。
でもなんか、話よくよく聞いてたら、なんか、こいつほんまアホやなって。
だって、売春婦ですから、そんな賢いやつではないんですけど、それでも、その時代のやつに、あの、気づくわけですよ。
うん。
この時代のやつから何ぼでも金巻き上げれるって。
そうそう。
あの、
バカだから。
そう。あの、ちょっと、あの、ここで待ってたらやらしてあげるからお金ちょうだいね、とかって言ったら、
うん。
本当にやらしてくれんのって、はいって。
で、スタスタ
って。スタって。ほんで、いつやらしてくれんの、あの、3日待ってねって、あ、待つって。
うん。待つって、待って、パーケット消費だ
ぞ。そう
おで待つって。
そう。この時代の男をたぶらかすのは非常に簡単だったみたいな。
うん。
みんな知能が低くなってるから。 どうなってしまうんだろうっていう。
どうなってしまうんよ。
うん。いや、これね、見てほしい。あの、SF 映画としても面白いし。
うん。
なんか一種の、あれですね。あの、みんなが知能を低下していくのに対する継承みたいな。
反知性主義みたいな。
そうそうそうそうそうそう。あの、みんなほんまにね、あの、ちょっとでも賢いこと言ったら、
うん。
むっちゃ笑われるんですよ。おかまだぜ、みたいな。
うわーって。
そう、そう。裁判とかかけられるんですけど、
うん。
主人公がなんか全然悪いことしてないのに裁判とかかけられて、
うん、
で、どういう罪言ったら、こいつキモかったんだって。おかまだぜって。じゃあみんなで、うん、みんなでなんか、めっちゃハイタッチで、イエーイとかって。
うん、
あの、なんか、刑務所とか入れられてね、
うん、
知能テストとかさせられるんですよ、
うんうんうん。
その知能に合った職業に振り分けるとかって言って、
うん、
で、知能テストって言って、なんかあの、箱にこう、三角とか丸とかの穴が開いてて、そこにこのブロック入れなさいみたいな。うん、え？って。
それちょっと難しすぎなさい。ちょっとあの、ファイティングドリーじゃないけど、
はい、
私には難しすぎるのって言ってくる。
主人公とかポコンポコンって入れていくんですよ。
うん。
いや、これなんかバカにされてんのって見て横見たら、
うん。
なんか他の囚人とかが、うん、あーとかガチャガチャガチャガチャとかって言って。うーって。相当やばい、この映画。
うん。
あの、三個のリンゴと七個のバナナ足したら、
うん。
あの、いくらになるとかって言って、十みたいな。
うんうんうん。
周りざわって。
天才がいるって。
ちょっと待ってくださいって。この問題答えたのって。
うん。
この人天才です、みたいな感じになっていく。IQ やべえ、みたいな。
IQ やべえ。
そう。
ちょっと面白いな、それ。
うわ、面白い。宮田さん面白くなった、これ。
僕はあんまり。
そう。
これが、字幕やからまだ見れましたけど。
うん。
銀河ヒッチハイクガイドの映画版と同じぐらい。
はい。
あんまりでしたね。
あんまり、そうなんや。めっちゃ笑ったけどな。
ああ。そうやったらなんか、バックトゥザフューチャー2の方が面白かったです。
バカ出てこないじゃないですか。
でもあの、ペプシーっていうシーンがもうなんかバカ丸だしね。
いやでも
ポケットの内から出して。
最後結構ね、ジーンと来たんですよね、僕これ。面白かった。
あの、演説みたいなとこはね。
そうそうそうそうそうそ う, そう。あの、みんなあの、あまりバカにならないでねっていう。
うん。
うん。あの、この国を、このバカの国を主人公を救っていくみたいな方向で活躍していくんです、最後は。でも結構いけてるので、あの、アマゾンプライムビデオも、
ね、
の人は見て、てほしいなーっていう。
まだネタバレしてないんでね。だから、そのネタバレせんとみんな見てください。
うんうんうんうんうん。うん。あと、パージ。
パージ？
うん、パージ。パージって知ってました？
パージってあれでしょ？あの、ポケットの中の戦争の。
え？
ガンダムアレックスがほれ、チョパムアーマーをパージ。
あ、パージって浄化っていう意味ですけど。
そうか、にやっと顔が笑ってるパッケージですか？
そうそうそうそうそうそう。なんかあの、笑い仮面みたいなの
使ってる。ね、
僕、同じ映画しか見てないな、またアマゾンプライムで。
あの、パージっていうの、これも SF なんですけど、うん、SF ホラーですね。
は
い。未来のアメリカ、近未来のアメリカは、
うん、
むちゃくちゃ犯罪が増えました。まあ今でも、多いっちゃ多いんでしょうけど、
うん
うん、もうすごく増えて、で、その時に政府がある決断を下すんですよ。
うん。
あの、パージデイという。
パージデイ？
年に一回、パージの日っていうのを作りまして、
うん。
その日は、12時間、あらゆる犯罪が許されるっていう。
ほう。
あー、なんか、
それ聞いたことあるな、その、うん、設定の映画。
なんかその、夜から朝にかけての12時間、6時から6時やと思うんですけど、確か。
うん。
その一夜は、殺人を含めたあらゆる犯罪が、 無罪になるんですよ。
うん。
だから、みんなその日に備えて、
うん。
家の防御とか固めるんですよ。
うん。
で、その日の挨拶は、無事な一夜を、みたいな、
うん。
感じ
で。武田さん、これって、はい、中島ラモの小説でなかったですか？
生き生き通り商店街。
はい、商店街の、
ですよね。
ね、そんな感じじゃ、うん、そんな感じじゃないですか？今聞いてて思いましたけど。
まあ、同じ設定っちゃ設定やけど、犯罪をなくすために一日だけ犯罪解禁の日を作ろうっていう話は、バトルロワイヤルにも似てますよね。
あ、少年犯罪。
うん。
バトルロワイヤルも殺し合いさせることによってなんか犯罪を抑制しようみたいな。
今日の授業は殺し合いです。
そう、うん。狂った設定で、あれは別にそこまでその設定自体は厳密に生きてなかったけど、
パージ。なんて殺し合うんだよ！
そう、パージっていうのはある程度 SF の設定として整合性あるなと思ったのは、一年に一回無罪になる日があったら、わざわざ他の日に犯罪を犯さへんなっていう。
あ、やりたい放題の日が一日あったら。
だからストレス発散ってことでしょ。
そうそうそうそうそう。で、これで、なんか他の日の犯罪率劇的に下がりましたっていう。でパージ法っていう。
じゃあもう支持率アップでしょ。
そう、支持率アップで、パージ法っていうのは本当に素晴らしいんですよって言ってみんなが、パージ法を受け入れちゃうんですよ。
うん、だからもうあれでしょ、人間の差が、だからもうしょうがないのよって、悪いことしたいこともあるのよって。
うんうんうんうん、
だからこの日だけは解放させて、うん、いやもちろんみんながみんな悪いことするってわけじゃないで、みたいな。
そうそうそうそうそう。
でも、たまにそういう、なんつうの？バカもいるから、そのバカのために、ガス抜きっつう日もあるよな
って。
そう
そうそう。だから他の日めっちゃ安全やん、みたいな。
うん。
のがあって、こう、行われてるっていう世界の話なんですけども。
うん。
で、その中で、やっぱりね、金持ってるやつは、セキュリティ装置を変える。家とかをものすごく防御を固めたりとかできるから安全なんですけども、
うん、
貧乏人はそんなこと変えないじゃないですか。そんなでかい家とかも変えないし。
うん。
せやから、貧乏人だけが殺されていくから、金持ちはより安全になっていくんだ、みたいな、そういう世界なんですよ。うん、で、そんな中で、イーサン・ホークの主人公は、
うん、イーサン・ホーク？
うん、イーサン・ホークなんですよ、主人公は。
イーサン・ホークって、
それはですよ、ね、ミッション・インポッシブルのやつとは違う。
ミッション・インポッシブル。
違う。トム・クルーズっていう役者おる。
トム・クルーズじゃない、イーサン・ホークっていう役者。うん、
役者おる。
う
ん、
イーサン、イーサン、ああ、なんかごっちゃになってるんだ、俺。
そう、
ボンフェイホみたいなもんか。うん、
そういうセキュリティ装置のセールスマンとして、
うん、
むちゃくちゃこう、売りまくって、金持ちに、うん、そのセキュリティ装置、部長で、その営業部長かなんかで、うん、で、大金持ちになってるんですよ。だから自分の家も、うん、その自分が売ってるセキュリティ装置つけて、
うん。
まあ、今年もパージの日あるけど、俺はパージに大賛成だなって。だってそういうセキュリティ装置で儲けてますしね。
うん。
で、俺の家族は、その、家に引きこもって、うん、12時間やり過ごしたらええし、別に問題ないやろうと。近所付き合いでもうまくやってるぜって、金持ちばっかり住んでるエリアに住んでますし。
うん。
で、よし、パージの日だなって言って、スイッチオンにして、もう全部はこう、鋼鉄のシャッチャーとか閉まってガチャーンって。
ひゃーって。
で、こういうモニターとかで監視して、よし、セキュリティ完璧やって。
うん。
で、武器とかも用意してるし。
うん。
あとはもう貧乏人同士が殺し合えばええやんって。
うんうんうん。
で、無事に過ごすつもりやったんですけども、
うん。
家の前に、追われてる黒人が、助けてくれって。
ああ、これきついな。
誰か助けてくれって言って血まみれになってこう走ってきたことによって、誤算が生じるわけですよ。
うん。
なんとそれを見た自分とこの息子が、
うん。
かわいそうやんって言って中に入れてしまうんですよ。
うん。
そのセキュリティ解いて、
うん。
ピピピってパスワードで。
まあまあまあ、かわいそうだしな。
うん。 で、もう一つ誤算があって、
うん。
長女が付き合ってる、あの、男が、
うん。
その娘の部屋に実は隠れてたんですよ。
あ、ちょっと、あの、バレちゃまずい感じよね。親にね。
そうそう。で、あなたなんでこのとこにいたのって。
うん。
親父と話をつけるために隠れてたのさって。
うん。
パパ、絶対あなた認めないわよって。
うん。
いや、もう任しとけって、話つけてやるからって、あの、お父さんは絶対俺のような年上の彼氏とか認めないとかって言うかもしれないけど、
うん、
ちゃんと話つけるよって。
うん。
あの、完全と思われてた、その、自宅の要塞の中に、
うん。
娘の彼氏と、息子が中に助けて入れてしまった、血まみれの黒人の二人が入ることによって、崩れていくんですよ。うん、その計画が。
うん。
まず、その、彼氏は、実はその、親父と話し合うつもりなんか全然なくて、
うん。
撃ち殺そうとしてたんですね。
金持ち押そうとしてたの？
いや、つまりその、パージの日やから、
うん。
親父撃ち殺してしまえば話か、話早いやろって。
反対俺やん。
ドキュンやったわけです。ドキュンやったわけですよ。で、それに狙われて、あの、まず、娘の男と打ち合いになりますと。
うん。
そしてその一方、その、息子が助けて入れた黒人のせいで、
うん。
その黒人を買ってた、パージやってたパージャーっていう奴ら。
うん、パージャー。
パージャー。あの、俺たちの獲物返せって言って家を包囲するんですよ。
ひどくない？
まあ、パージの部屋からね。
そうそうそうそうそう。そいつは俺たちの仲間を殺して、逃げてるんや、
うん。
絶対浄化せないといけないんやって。
うん。
で、お前もあの、パージの賛同者やろって。引き渡せって。引き渡さへんかったらお前の家族も皆殺しにするぞって。
うん。ね、一回ね、何してもいい日やから。
そう、何してもいい日やから。引き渡すのかどうかっていう。
うん。
でも、もうすぐこの家を破壊する、援軍が来るんやって。それまでがタイムリミットやからなって。どうなってしまうのかって。引き渡すのか、その黒人をっていう。
面白そうじゃん。
そう。
ああ。へえ、面白そうじゃん。
宮本さんどうした？ストローク飲んでないよね。
一本しかね。
飲んじゃダメ、一本も。
いや、これね、なかなかの、低予算の映画なんですけど。
はい。設定いいね、でもね。
そう。あの、あれみたいなもんですよ。ランダムみたいなもんですよ。
一切アナウンツの、うん、SF 効果使ってないけど、CG 効果使ってないけど、なんか設定凝っててみたいな。
そう、設定凝ってて。もう言うたら、今の話聞いてピンとくると思うんですけど、
うん。
もう大体、もう舞台ずっと家。
うん。
家の周りと家だけ。その家の中で。
ロケなし。
できる。出てくる話ですからね。でもそれでもすごい SF 感があって、
うん、
でどうしていくんやろうなって、この人を殺してもいい日っていうのは倫理観が崩れるじゃないですか。
はい。
そこで主人公たち、そのイーサン・ホークとかも含めてどう決断していくんやろうと、
うん、
その息子はまだまだ子供やから黒人かわいそうやんって中に入れてしまったんですけども、
うん。
親父はうまく立ち回ってやってきた親父じゃないですか、主人公は。
はい。
せやから、家族の安全考えたら、こんな黒人助ける意味ないやろって。
うん。
外に掘り出したら済む話やって。言うけど、ほんまにそうなのかっていう。
まあね、確かにね。
うん。
まあそこら辺、あれみたいなもんですよね。なんだっけ、あの、セックスしたらついてくる。
イットホローズ。
イットホローズ。
そうそうそう。お前は女だから簡単だろって言うけど、みたいな。
うん、うん。うん。
いかんつうの？
どうしていく、その、でも、息子は、なんでその、殺されそうな人助けたらいかんのかっていうのをどう説明すんのか。 で、その黒人はなんで殺されないといけないんだって。
うん。
俺何もしてないのにって。こんなとこで死にたくないっていうわけです。んで、めっちゃ必死に抵抗するんですよ。
うん。
で、黒人と戦いになっていくんですけども。
うん。
その黒人を叩き伏せて、外につまみ出すってどうなのっていう。これ映画見てる僕らとしても、そんなイーサン・ホークって悪なのか。
どうなのかっていうところなのね。
それとも家族を助けようとしてる人なのか。
うん。
これがね、結構最後味のある。あの、帝王さんなりの、もたもたしたとこもあるんですけども、この映画。
うん。
でも、結構味のある終わり方するし、なんか、あの、男気を感じますね。
全男気を感じる。あ、結構スカッとしちゃうの？
うん、あの、スカッとっていうか、こういうディストピアものやから。
あ、豚さん好きな設定よね。
そう。バトルロワイヤルもそうですけども、あの、全体的な根本的なとことは戦えないじゃないですか。
うん。
世の中が変わったりとかしないじゃないですか。
うん。
社会全体が敵やねんから。
そうね。
敵というか悪というか。世の中が悪くなった中での、その個人の話でしょ？
うん。
最後どう決着していくのかっていうとこがね、なかなか、あの、渋いとこに落ちていきますね。あれ？ミャウダさんがなんか。
うん、切れた。
いや、てっちゃんさんが、なんか。うん、
切れた。
じゃ、ミャウダさんを入れることによって、てっちゃんさんが切れてしまったんですけど。
ああ。僕途中で、あ。まだ来てない。
なんでミャウダさん
切れました。
来た。てっちゃん来た。
切れました、俺。
な、
いや、いや、ミャウダーさんが切れたんですけども。
僕が切れてん。
そう、ミャウダーさんが切れた。
ガーッ、オラオラオラオラーって。
切れないで。
はい。あ、切らないで。
まあ、パージーですね。
はい。
パージーあの、
僕も、実は、アマゾンプライムで映画見て。
パージマハール？
いや、あのね。
うん。
二人のね、子供がね、
うん、
お母さんに、休みの日にちょっと私の両親のところに遊びに行かないかって。
あー、ビジット。
あー。
ビジットか。
で、はい、遊びに行くんですよ。おじいちゃんとおばあちゃんのお家にね。
はい。
田舎の雪に降る夜に。夜じゃないけど。だけど、ちょっとこのおじいちゃんとおばあちゃんがおかしいと。
うん、
ちょっとずつなんかちょっとずつこのおじいちゃんとおばあちゃんやべえな、みたいな。
うん、
で、何かが、だんだん、このおじいちゃんとおばあちゃんやばいってなってくるんですけど。うん、やべえっていう映画。
いや、そのままやね。
あのね、
うん、
はっきり言っていい？
はい。
面白くなかった。あの、シャラマン監督の。
シャマラン監督、M ナイトシャマラン監督のビジットですよね。
はい。
ビレッジじゃなくて？
ビレッジはあの村のやつ、ビジット最新作です。はい、それが、なんとアマゾンプライムビデオでも見れるんですよ、あれ。
最新作やのに？
え、面白くなかった？あれ、僕めっちゃ好きですけどね。
いや、なんかね。
怖ない？なんかあの、ババアとか。
いや、怖いのは子供たちの方が怖いわ。
え、なんで？
え、前向きすぎ。
で、この映画、シャマラン監督は新しい試みというか、まあ、時代に寄り添ってるんですけど。
うん。
あの、POV 形式取り入れてますよね。
はい。
あの、子供たちがビデオを撮ってるのを見てる感じになってるんですよ。
うん。
あれが、なんか今までのシャマランのやつからしたら、なんか、時代に合わせてきよったな、みたいな。うん、で、あの、POV 撮ってるのが、割とあの、伏線として生きてません？
生きてるっていう、生きてるんだけど、撮っても。
うんうんうん、
なんかね、
うん、
なんかもう、 おじいちゃんとおばあちゃんかわいそうになってきてた、だんだん。
いや悪いな。
いや、なんつーのかな、うん。だから設定としては予告編とかみんな見てると思うんだけど、結構なんか有名だったから。
内容はさっぱり伝わらへん予告編でしょ、あの、
うん、だけどとにかく、自分ちのおじいちゃん、はい、初めたおじいちゃんとおばあちゃんのお家に泊まったら、うん、なんかおばあちゃんが夜中、なんか裸でうろついてたり。
そう、めちゃめちゃ怖いですよね、あれ。
裸でうろついてたり、うん、自分のおじいちゃんがショットガンの銃を口に加えてたり。
はい。で、あの、なんかね、とにかく。うんこいっぱい溜めてたりとか。
そう、うんこしたおむつをいっぱい小屋に溜めてたり。
うん。
とにかくなんか、ちょっと異常、ちょっとどころじゃない異常なんですけど、
はい。
それを、はい、あの、おばあちゃんがこんなやってたって言ったら、うん、で、おじいちゃんが、はぁーって、見ちゃったかって、
うんうん。
いや、実はおばあちゃん、ボケててなって、
うんうん。
あれ見られたくないんだよって。
うんうんうん、
で、今度はなんで小屋におじいちゃん、うんこのおむつ置いてんだよって、うんうん、おばあちゃんに聞いたら、
うん
うん、はぁあのね、でもおじいちゃんも年だからちょっと漏らしちゃうのよって。
で、気にして
る。でもほれ、昔気質の男でしょって
うんうん、うん。
そういったおむつしてるのとか見られたくないのよねって。
うんうんうん、
なんかもっと漏らしいいわけよね。うんうん、孫たちに言っていくわけよ、うんうん。片方のおじいちゃんもおばあちゃんも。
うんうん、
そしたら、そうかもねって、
うんうん。
確かにおじいちゃんとおばあちゃんだし、みたいな。
うんうん
だけど、どんどんどんどん気狂っていくおじいちゃんとおばあちゃんたち。
うんうんうんうん。
いや、気狂っていくっていうか、もうなんか、話の節々がちょっとやばかったり。
うん、うん。
なんか、遊びよって言ってるのに遊びじゃないようなマジな顔になったり。
あのね、うん、かくれんぼしてるって言って。
うん。
なんか家の、なんか床下みたいなところでこうやってたら。
うん。
おばあちゃんが、むちゃくちゃムキになって、
全速力
出走全速力で、這いずり回って追っかけてくるみたいなのがあって。
うわーって。だからエイリアン3みたいな感じで追いかけてくる。
やめてって。
で、おばあちゃんもやるでしょみたいな感じで終わるんだけど、おばあちゃんの、スカート、お尻のとこ破れてて。
そう、ケツ丸出しみたいな。
で、ヒーってなる。
ヒーってなる。
でも、ほら、いい解釈したら、
うん
おばあちゃんもなかなかやるでしょって。いい解釈すると、なんつうの、遊んでくれるいいおばあちゃんでしょみたいな。
でね、夜になったらね、
うん。
漫画太郎みたいに、おげーってゲー吐きながら、
うん。
裸であちこち動き回ってたりとか、うん、漫画太郎のババアなんですよ、もう完全に。
でも、昼はね、ちょっと品のいいね、お菓子作りが得意なおばあちゃんなんですよ。うん、
いや、だから、これ面白いやん、やっぱり。
いやいや、だから、これかわいそうじゃん。
え、誰がですの？
え、おじいちゃんとおばあちゃんが。
どういうことよ。かわいそう。
え、だからこんなやって子供が、
うん、
こんなやってノリで映画監督に憧れてるのとか言って、
はい、
カメラに収めんなよ、そういうの。
いや、でも分かってくるじゃないですか、この。
で分かってくるよ。でも分かってくるけども、だいたい分かってくるやん、見る前に。
いや、分からん。これ何の映画やろ、みたいな。
で、分かってきて、
はい、
あもう分かった時点で、
はい
あ、もう、あれなのよ。もう、俺もこの子供たちがめっちゃ嫌いで、どんなやって殺されるんだろうって。とか思ったり。
でも、ラップとかし始めて面白いじゃないですか、ちょっと子供。
そう。へいって、俺の女って。
そう。
そしたら、おじいちゃんたちも乗ってくれるんですよね。いいおじいちゃんとおばあちゃんじゃん。
いや、よくないって。裸で柱とかかきむしったりとかするんですよ。
でも、おじいちゃんが、
うん。
わかったって、夜はな、出ない子って。
そう、捕
まる。おばあちゃんも見られたくないし、お前らも見たくないだろうって。
うんうん。うん。
実際に病気だったじゃないですか、そういう。
はい。
だから、おじいちゃんも見てほしくないし、お前らも見られたくないって。で、今夜はな、ちょっとパーティーだからって着替えて。
いや、うん。いや、でも十分面白くなかった？シャマラン監督。
いやいや、面白くないかで言えば、なんか期待値が高かったんだぞ、
う
ん、俺。
ほうほうほう。
まあまあ、シャマランってね、こう、
も名前、ね、もっとどんでん返し的なのがもう
すごい。いや、どんでん返し的なっていうか、なんか、あれなんでしょうね、なんか、一回見てるだけだからな、まだ。
そう。
いや、大した評価はできてないんですけど、僕自身も。
プライムやから、なんか。
そう、プライムだから映画館で見ないと。
はい。僕、役所のシャア見よう思ったら、なんか、レンタル料ってなんか300何ぼで。
え？
もう、レンタル。
あ、今なってますよ。無料終わったんですね。は
い、終わったんや。
終わりましたよ。
無料って
終わる時とかもある。うん、終わるある。だから、たまに007全部無料とかも。
スペクターとか見れますよ。
うん、スペクターはもう見れる。は
い、ね、まだ見れますけど。
あ、スペクター見ました？
見てない。
あ、面白い。も
うまだ。
うん、てっちゃんさんも面白いって言ってる。
ねえ。
うん、007、なんかあの、カジノロワイヤルからあの、なんかなんとかの報酬。
慰めの報酬。
慰めの報酬とあの、
スカ
イホールとスペクターが無料でしたよ、なんか。
もういいじゃないですか。今一番面白い、っていうか、全部の売り上げ更新しまくってる007。最高の007じゃん、ダニエル・グレイブだっけ。
あ、う
ん、でも、やめるでしょ。
え、なんか次までみたいな話もありますよね。ね
まあ次までいいんじゃないですか。まあ、5作出たらすごい。5作出たらもう大概で
しょ。しかも売り上げ更新してるしね。
うん。あ、007回の。でもビジット良かった気がするけどもな。
いやいや、だいや、良かったよ。
よかったけど、あの、なん
だろう。だから、その気持ち悪いか、俺がなんかムカつく感情も含めて、
うん、
そういった意味では感情を動かされましたね。
だから、まあ、感想として、だから、てっちゃんはあんまりやった、豚さんはよかったっていうね。そうそう、
多分レンタルしてたら、
人それぞれですよ。
怒ってた。
なんでや
ろ。そう、金出してたら怒ってた。
怒ってた。
それはてっちゃんの評価やし。
プライムだからね。あの、ね、あれぐらい怒ってた。なんだっけ、あの、なんかね、いきなり目覚めた、閉じ込められてた男ぐらい。
そう？
フェリスは
そうじゃなくて。
ある朝突然に？
いや、なんか土の棺桶みたいなところに閉じ込められてて。
土の棺桶？
いや、なんか、うん。で、テロリストから電話かかってきて。
はい。
携帯電話だけあんのよ。
ほうほうほう。
あれ、ぬくみずよういちのやつ？
いや、なんか海外の。
ほう。なんでどうなの？
映画です。なんていう映画だったっけ？結構なんか有名だったような気がする。あれは面白くなかったな、俺は。
フォーンブース？
じゃあ、それはじゃあコリン・ファレルのやつでしょ。
いきなりよ？起きたらなんか。
いや、それでも土のとこに閉じ込めて、そっからなんか展開すんの？
いや、展開すんのよ。どんどんどんどんどんどん話が進んで
いく。外に出ていったり。
しかもこいつしか出ないっていう。
一人
。
いや、展開すんの一人で。あの、もう、キャスターウェイの世界じゃないですか。
だから電話だけはできるんですよ。
あ、
で、イランの、
はい、
イランかな、イラクの、
はい、
なんかドライバーしてて、
はい、
なんか軍の関係の、
はい、
で、それでテロリストに、さらわれて、みたいな、
はい、
で、それで、身の代金みたいなことを、はい、なんか、要求してるテロリストにやられたっていう。
全然わからへん。
全然わからへん。最近の映画は？
いや、5、6年前じゃないかな。
アマゾンプライム？
アマゾンプライムじゃないです。レンタルして、ゲオで。
ほう。
なんでそれを借りよう思ったん？
いや、有名だったんですよ。
有名。
うん。で、パッケージもなかなか面白そうだし。
うん。でも一人しか出てないっていうのは分かったんですから、パッケージから。
いや、パッケージから一人しか出てないわ。読み取れないわ。いや、なんで閉じ込められてるのかみたいなところがちょっと気になってたんよ。
はいはい、はい。
それでは僕今、てっちゃんの話聞いたら、
うん。
ぬくみず陽一が、気ついたらもう、箱の中閉じ込められとって、携帯電話があって、で、それで、このなんとか脱出しようとするって、ぬくみず陽一がずっと一人で、こう、じたばたじたばたしてて。
あったあったあった。リミットだ。
ほう、ほう、ほう。ほう。知らんな。
ああ、解説もありますわ。イランでトラックの運転手をしているポール・コンロイ。ある日彼は何者かに襲われ気がつくと、棺の中に入れられ、どこかに埋められていた。彼は手元にあるいくつかの道具を使って脱出を試みる。
脱出できんのそんな。
いや、無理無理無理。
いや、無理でしょう、だから
。
は
ぁ。これはね、面白くなかったですね。
いや、面白そうな感じやけど。
だから面白そうだったのよ、とっても。
うん。むっちゃ面白そうに今てっちゃん話してるよ。
うん。うん、だから俺もこういう解説を見て面白そうと思って、借りたら、
うんうんうん。
くそーって。
ネタバレしてもええんちゃう？
俺のゲオの100円を返せって。 え、ネタバレしていい？
いや、どうなんのそれ。
え、だから、あの、テロリストにさらわれてたのよ。
はい。いや、わかってますよ。わかってますよ。うん。
で、テロリストは、うん、あの、お金を要求するのよ。
はい。
でも、電話が通じるから、
はい。
あの、アメリカに電話すんのね。
まあ、はい。はい。
アメリカのそういう、なんぞ、警察みたいな。
はい、はい、はい、はい。
そしたら、社会保障番号を教えてくださいって。
うん。
知らんねよ！閉じ込められてるんだよって。
はい、はい、はい。
ねえんだよ、そういうのって。
うん。
では、また、みたいな。
なんでやねん。
で、それで、どんどんどんどんね。
うん。
この、こいつが閉じ込められてるっていうのが、政府も分かってくんのよ、軍も。
はい。はい、
で、軍の関係者が、今、救出部隊を出したって。
はい。
本当ありがとうみたいな。でも、テロリストとかも電話来るわけよ。
はい。
お前、なんか電話したやろって。俺知ってるんだぞって。お前、この電話俺のだからみたいな。
いや、なんで電話置いてんねん、俺。
いや、だから、お金をね。
うん。
身の代金をみたいな。
うん。
で、FBI がどんどんどんどん、助ける助けるって。
うんうんうんうん。もうその頃、その頃になったらもうその、いろんな他の俳優も出てるわけです。
え、出ない。ずっと電話でやりとり。
え、パッケージ裏見たときじゃあ、あの、俳優一人しか書いてなかったんじゃないの？
いや、俳優とかっていうかなんか、いや、でも声優で俳優が出るかもしれんじゃん。
うんうんうんうん。ああ、そうか。うん、声でね。
うん。
うん、で？
で、それで、
はい、
果たして、その FBI の助けるやつが、棺に助けに来るのか、でもテロリストがもうあちれて、
うん、
あちれてね、あちれて、あ、怒って、
うん、
もうお前もういい殺すって言って、生き埋めにするって言って、砲、
はい、
撃とかするんですよ、この地域を。で、ドーンって言ったら、砂がパラパラパラパラパラってめっちゃ来て。
はい、
やべえって、
はい、
死なって早く助けに来てって、うん、もう携帯も充電もないみたいな。客、
うんうんうん、
探知してるよねみたいな、うんうん、GPS でって。
うんうん、
オーケーオーケー。あ、もうすぐ君のところに来るよって、
うんうん。
もう向かってるんだ、本当かよって。助けてくれみたいな感じで、
はい。
一体どうなってしまうんだろう、
はいはい。んで
っていう映画でしたね。
いや、ネタバレありで言うって言いました、ね、言いませんでした、今。いや、別に、まあ、無理に言わんでもいいですけど。
ちょっとだけね、
うん、
ネタバレするとね、面白いかもって思ってしまうから。
あ、ネタバレした方が面白くなっちゃう。
ちょっとね。
不思議やな。でも。
いや、なんか、俺、ムカつく映画ムカつくんだんです、なんか。
なんかこう、騙してやった、してやったりみたいなのがムカつくみたいな。
いや、これはしてやったり系じゃないのよ。
ない
結構なんか、絶望の、なのよ、ずっと。
あ、別に なんかトリックとかあったわけじゃないっていう。
トリックとかあったわけじゃないの。とにかく絶望。
じゃあ、ビジットは、なんかあの、かわいそうな、
あの、基地外を
撮影すんなみたいな。
基地外を撮影すんなっていうか、必死なんだよって。
いや、でも、あのババアとジジイ。
っていうか、あの、パソコンのカメラに何かやった時点でもわかるでしょ、何かが。
ああ、その、勘のいい人ならね。
勘のいいっていうか、なんかもう、ああ、そうなんか、みたいな。
うん。でも僕はわからへんかったから、素直になんか、もしや、みたいな。
もしや、あるいはって。
そうそう。あれっていうね、なんかあの、シャマランのその簡単なトリックにかかりましたね。
うん、
僕はなんか、そういう意味では乗客でしたね。その、羊に閉じ込められるやつは、なんで、てっちゃんさんが腹立ったのかっていうのは、分からずじまいでしたね。
いやー、なんで腹立った羊、うん、あの、面白くなかった。すごく。だからね、レンタルでね、
うん、
知らん映画借りるのにね、ちょっと勇気で出るようになった。なんか3回連続ぐらい面白くなかったな。
うん。
なんかほれ、4人、今度は登場人物4人しか出ない映画とか。てか登場人物がね、
はい、
少ない映画は良くない。ことが分かった。
僕、登場人物、極端に少ない、なんか前、マンホールやったかな。
なんかあれでしょ、怖いやつでしょ。
マンホールに閉じ込められるっ ていうだけの話なんですけど、それもだからもうほとんどマンホールの上にちらっとおっさんが顔出すったりとかするぐらいで、
うん、
大概のマンホールの中に中で あの苦悩なんですけども、主人公の、
うん、
あの映画は本当につまんない映画でしたけど、
うん、
じゃあ面白いか面白くないかってつまんないんですけども、
うん、そうつまんないだね俺はね、うん、
いい映画やった。
ほう
なんかその作ってる人のあのやりたいことが最後になんかすっごい分かったから、
うん、
ものすごく良かった。なんかそういうのある僕もう最近。
なるほどね。
なんか宮田さんがグーグーグーグー言ってません？
うん。
で、これね、すごい怖いことを言うと、
はい。
宮田さんが寝始めたから、
うん。
宮田さん切ったんですよ。
うん。
まだ声聞こえるんですよ。
怖いからやめて。
これ何なんでしょうね。
これが、そういうことがあるんですよね。
もう僕今吐きそうになってるんですけど、あの、宮田さんを切って画面から消したんですよ、スカイプの。
うん。
うん。でもこれ明らかに寝息聞こえますよね。
何なんでしょうね。そういうこともありますよね。
はい。はい、じゃあ来週は、あの、パージ、アナーキー。
うん。
そして、あの、怒りを。
怒り、あ、あとね、今ね、リミットをね、うん、どういう映画だったかなと思ってね、ネタバレあり感想を見てたらね、
はい。
あのね、2回目面白そう。
いや、だから、言ったら、映画2回ですよ。
でも、この映画、重いか借りる勇気。だから、俺は、
うん、
面白くなかった誠意だから、
はい。
いやー、てっちゃん全然わかってないって、この映画これでこういうことで面白いんだよって言ってくれるのを待ってる。
ああ、
ツイッターやらメールやら、ブタオさんも。
いや、だから僕、ビジット面白いと思いますよ。
ビジット面白いよ、多分。
いや、もうちょっとあの、
寄り添ってみるわ、おじいちゃんとおばあちゃん。もう
ちょっと。じゃあ、おじいちゃんとおばあちゃんに寄り添ったら、
うん、
多分あの映画面白くないんやと思う。
あ、寄り添ってしまった。じゃあ今度は子供たちに
寄り添った。子供たちに寄り添ったら、あれ、子供たちの視点。
だって子供じゃないんだよな、俺。なんか難しいんだよ。どっちかっつうと、おじいちゃんとおばあちゃん
に寄り添った。そうそうそう。あれ、おじいちゃんおばあちゃんに寄り添ったら、もうすっごく感じ悪いと思う。
感じ悪いもん、あのガキとも。
でもあの子供に寄り添ったら、子供のキャラが、あの、ラストと途中とか、すっごくこう、うまく、ピシッとハマってて、
うん、
面白い。あの最後のエンドロールにこう来たかみたいな、
うん、
うん、そこまでの伏線とあのガキのお調子者発言がちゃんと伏線として生きてるのがすっごく面白い。
ああ確かに。ていうかあの子供は好き。お姉ちゃんは嫌いだけど。
お姉ちゃん嫌い。そうですか。じゃあまた来週もアマゾンプライムで会おうぜ。
アマゾンプライムラジオ。